特集、認知症を考える。みんなで知ろう、考えよう、認知症。1994年9月21日、スコットランドのエジンバラで第10回国際アルツハイマー病協会国際会議が開催されました。会議の初日であるこの日を、国際アルツハイマー病協会が世界保健機関 WHO と共同で世界アルツハイマーデーと制定し、認知症への理解を呼びかけています。市では、認知症を正しく理解するため、症状や接し方などを学ぶサポーター養成講座やパンフレットの配布を行っています。また、9月1日から30日まで、市内の公共施設に啓発ポスターやのぼりを掲示するほか、市役所1階ロビーでパネル展示や認知症サポーターキャラバンのマスコットキャラクターロバ隊長をモチーフにした絵を色とりどりのお花紙1000個で表現した壁画を展示します。この機会に一緒に認知症について考えてみませんか。ここには壁画のイメージ図が掲載されています。貼り付けるお花紙は認知症を考える会のメンバーを中心に、市内の介護事業所職員やデイサービスの参加者、集いの場の参加者、フレイルサポーターの皆さん、行政職員など多くの人が協力して制作しました。認知症を考える会とは、紀の川市内の介護事業所や医療機関などの有志と、紀の川市地域包括支援センターが一緒になり、認知症になっても安心して暮らせる街を目指して啓発活動を行っている会です。身近な病気、認知症。さまざまな原因で脳の働きが悪くなり、記憶だけでなく、学習機能や言語機能、意欲や社会活動の低下、といった高次脳機能に障害が起こる認知症。2025年には65歳以上の5人に1人が発症すると言われており、誰にでも起こりうる脳の病気です。認知症には脳全体が縮んで症状がゆっくりと進行するアルツハイマー型認知症や、脳梗塞、脳出血などが原因で起こる脳血管性認知症などがあります。認知症の種類によって症状の進行スピードや治療方法が異なりますが、住み慣れた地域で自分らしい生活を送るためにも、病気を早期に発見し適切な治療を行うことが大切です。専門の医療機関で早期発見を。和歌山県では認知症の専門医療機関として県内8カ所の病院を認知症疾患医療センターに指定しています。平成31年4月に認知症疾患医療センターに指定された公立長病院では、専門の相談員が認知症に関する相談を受け付けています。さらに、週1回、専門医師による診察を実施、和歌山県立医科大学脳神経内科に所属し、週1回長病院で診察を行う安井正明医師46歳は、誰でも物忘れすることはあります。病院への受診をためらい、どんどん症状が進行してしまう場合があるので、忘れる頻度が高くなったり、繰り返し何度も確認するなど、あれ？おかしいなと感じることがあったら、すぐに近くのかかりつけ医を受診したり、認知症疾患医療センターや紀の川市地域包括支援センターに相談してくださいと話します。認知症の中で最も多いアルツハイマー型認知症は、初期段階では日常会話に大きな支障がなく、一見認知機能の低下が分かりづらいことも多いといいます。長病院では頭部 CT や MRI などの精密機械を用いた検査を行い、専門医が診察することで早期発見、早期治療につなげています。人と話す機会を増やそう。 薬を飲まなくても生活習慣を変えることで病状が改善することもあるんですよと安い医師。自宅に閉じこもりがちな生活習慣を変えて人と話す機会を増やしたことで症状が改善した例も多いと言います。安井医師は家族以外の人と会話することで脳の活性化につながります。リハビリへ行く感覚で地域の集い場やデイサービスなどに参加し地域の皆さんとの会話を楽しんでもらえたらと話してくれました。長病院認知症疾患医療センターでは診察のほか地域の医療従事者や行政機関、認知症患者の家族や地域住民などを対象とした研修会を開催することで治療だけでなく認知症に関する正しい知識の普及や関係機関との連携を図っています。次は認知症の気づきチェックリストです。一部抜粋です。これから申し上げる項目は認知症の人を介護する家族が認知症かなと思った頃の症状をまとめたものです。受診の目安として参考にしてください。まず同じことを何度も言う、問う、する、しまい忘れや置き忘れが増え、いつも探し物をしている、財布、通帳、衣類などを盗まれたと人を疑う、料理、片付け、計算、運転のミスが多くなった、新しいことが覚えられない、話の辻褄が合わない、テレビ番組の内容が理解できなくなった、約束の日時や場所を間違えるようになった、些細なことでも怒りっぽくなった、周りへの気遣いがなくなり頑固になった、自分の失敗を人のせいにする、この頃様子がおかしいと周囲から言われた、一人になると怖がったり寂しがったりする、外出時持ち物を何度も確かめる、下着を着替えず身だしなみに構わなくなった、塞ぎ込んで何をするのも億劫になる。以上チェックリストでした。認知症を正しく理解する。認知症になっても住み慣れた地域で安心して生活できるよう認知症について正しく理解し、認知症の人やその家族を温かく見守り応援する認知症サポーターと呼ばれる人たちがいます。認知症サポーターになるためには特別な資格は必要ありません。およそ1時間半の養成講座を受講することで年代や職業問わず誰でもサポーターになることができます。養成講座は市内の小中学校や企業、集会所などで開催しており、今までに4000人以上が受講、劇や絵本の朗読、グループワークなどを通して認知症の症状や対応方法などを学んでいます。養成講座で講師を務める紀の川市キャラバンメイト連絡会代表の東道恵さん52歳はサポーターになったからといって何か特別なことをする必要はありません。認知症について正しく理解し、それぞれができる範囲で見守りや声かけなど手助けをしてもらえたらと話します。普段はケアマネージャーとして居宅介護支援事業所で勤務している東さん、養成講座では自身の体験談などを通して具体的な対応方法などを伝えています。東さんは正しい知識を学んでもらえるよう啓発活動に力を入れていきたいですと意気込みます。心のバリアフリーを、物忘れや判断力の低下といった症状を引き起こす認知症、認知症になった本人は症状が出ることで不安や悲しみ、戸惑いを感じています。東さんはストレスを感じることで精神状態が不安定になり、徘徊や暴力といった症状が進行してしまいます。だからこそストレスをためない接し方や環境を作ることが重要ですと話します。何よりも認知症になったからといってその人自身が何か変わるわけではありません。認知症の人として見るのではなく、 認知症の症状が出ている人として接することを心がけています。と東さん、認知症になって一番不安を抱えて苦しんでいるのは本人です。認知症の本人やその家族が少しでも安心して生活できるよう、一人でも多くの人が不安や苦しみを理解し、温かく見守ることが大切なのではないでしょうか。東さんは、認知症を正しく理解する人が増えることで、認知症になっても住みよい街にしていきたいですね、と話してくれました。気軽な集い場。市では、介護事業所に委託し、認知症の人や介護をしている家族など、誰でも気軽に参加し、仲間づくりや悩み相談ができる集いの場を提供しています。月1回、社会福祉協議会が開催するカフェほほえみの輪では、茶話会や講演会などが行われており、毎回30人以上が参加し、参加者同士のコミュニケーションの場となっています。およそ1年前から認知症の妻と共に参加している麦田義樹さん71歳は、家に閉じこもりがちになってしまうので、参加することで良い気分転換になっています、と話します。またカフェの受付など運営の支援を行っている端田佳代さん67歳は、まずは気軽に相談を。認知症の人を支援するためには、家族や行政、ケアマネージャーなどの専門職、そして地域の人たちが連携しながらチームで支えていくことが大切です。紀の川市地域包括支援センターでは、認知症診療ができる医療機関や制度の紹介など、専門の相談員によるさまざまな支援を行っています。少しでも気になることがあれば、一人で抱え込まず気軽に相談ください。ここにはマスコットのロバ隊長と満面の笑みを浮かべた4人のスタッフの写真が掲載されています。利用できる制度やサービスを一緒に考えます。気軽に相談してください。紀の川市地域包括支援センターは、電話直通で 0736-77-0350、相談受付時間は平日の午前8時45分から午後5時30分です。市役所2階24番窓口です。次は認知症サポーター養成講座に参加してみませんか。9月28日火曜日、桃山保健福祉センター2階ピーチホールで、10月1日金曜日、市役所本庁5階501会議室、いずれも時間は午後1時30分から3時までで、午後1時から受付開始です。定員はそれぞれ先着20人、先着順です。対象は認知症のことや接し方を学んでみたい人、平成31年度以降、講座を受講していない人に限ります。ここで講座の一部をご紹介します。接し方のポイント。認知症には様々な症状があり、その人の性格や環境、人間関係によって症状も異なります。接し方のポイントを踏まえつつ、その人に合った対応をすることが大切です。1、まずは見守る。2、注意や否定はしない。3、不安を軽くする。4、その人のペースに合わせる。5、できることを見つける。6、できないことを求めない。養成講座で詳しく学んでみましょう。講師は認知症キャラバンメイト。申し込み開始は9月6日月曜日から。申し込みは平日の午前8時45分から午後5時30分の間に、紀の川市地域包括支援センターへ電話で申し込んでください。電話は 77-2511 です。以上、特集、認知症を考えるでした。